コラム。伊賀の歴史世話25。二宮金次郎像。伊賀焼の尊徳先生。学校の校庭にあるものといえば、薪を背負って本を読む少年金次郎の像を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。二宮金次郎尊徳は、江戸後期に相模の国で生まれ、少年時代に父母を亡くしながらも農耕に励み、読書を好み、独自に算術を学んだとされます。成長後は、荒廃した農村を立て直す政策、法徳司法を説いて、農政家として大きな業績を残しました。家業を助けながら勉学に励んだ金次郎のイメージは、小学生の模範として戦前の終身の教科書に採用され、大正13年1924年には、前芝尋常高等小学校愛知県豊橋市に、学校として初の金次郎像が建立されます。その後、全国各地の学校に薪を背負い読書する姿を基本形とした金次郎像が作られていきます。伊賀地域では昭和15年1940年に像を建立した新井西柘の両小学校のほか、昭和10年代に学校への建立が進みました。その中でも特徴的な金次郎像を設置したのが丸柱小学校でした。昭和14年1939年、地元の東商が陶製の金次郎像を制作し学校に寄付したのです。当時の新聞は伊賀焼の尊徳先生の見出しで、玄関脇に建設中の像を紹介して、統合にふさわしい異色を誇る像であると記しています。丸柱小学校は平成27年、2015年に閉校となりましたが、金次郎像は今も法徳と記された台座の上に姿を見ることができます。なお、この新聞記事によると、上野町の小学校でも高さ5尺2寸、約 1.57 メートルの青銅製の金次郎像が建設中であったようです。当時はこのような銅製の金次郎像も各地に作られましたが、第二次大戦期の金属供出によって姿を消し、現在は石製、石は石の金次郎像が多く残されています。文化財課歴史資料係、電話、ファックスともに 412271。伊賀焼の二宮金次郎像、旧丸柱小学校の写真が掲載されています。伊賀物セレクション、ナンバー29。問い合わせ、商工労働課、電話229669、ファックス229695。伊賀牛しぐれ煮巻き。伊賀の美味しいものの代表格、伊賀牛、伊賀米を一口に。伊賀特産品の醤油、はさめ酢を使ってコトコト炊いたお肉のうまみたっぷりのしぐれ煮を、程よい加減の酢飯で包み、おぼろ昆布で巻いたお寿司です。美味しい伊賀を片手でつまめる、伊賀牛しぐれ煮巻き、ぜひご賞味ください。株式会社キネ屋、キネ秀夫さん。当社は春菜店空屋をはじめとした飲食事業や配食事業を営む食の会社です。地元素材に日々触れる中で、伊賀の豊かな自然の恵みを日本全国に届けたい。地元の人にも再発見してもらいたい。そんな気持ちを抱くようになり、 伊賀産素材で作る食のブランド、伊賀まんまを立ち上げました。何でもある時代だからこそ、便利さや手軽さだけを求めるのではなく、食のあり方を原点に戻した安全でおいしいものを作りたいと考えています。子供から高齢の方まで安心して食べてもらえる。その味をかみしめてもらえる。大切な人に贈りたいと思ってもらえる。誰かにもらうとその人の思いを感じてもらえる。伊賀をまんま伝える伊賀のまんま。ブランド名には地元への愛情と感謝、そして誇りを込めています。二次元コードが掲載されています。伊賀牛しぐれ煮巻きの写真と、株式会社キネヤ、キネヒデオさんの写真が掲載されています。スポーツの力。する、見る、支える。伊賀市総合型地域スポーツクラブ。皆さんは日々運動をしていますか？運動をしている人も、これから始める人も、上手になるために指導者に教えてもらいたい。初心者だから基本から教わりたい。激しい動きはできないけど、健康のために体を動かしたい。運動をしながら仲間との交流を楽しみたい。など、様々思いがあるのではないでしょうか。総合型地域スポーツクラブは、子どもから高齢者まで幅広い年代が参加することができる、さまざまな種目の教室を開催しています。また、初心者からトップレベルまで自分に合ったレベルで参加することもできます。市内には現在、伊賀フューチャーズクラブ、伊賀町スポーツクラブ、大山田スポーツクラブ、神戸スポーツクラブ、府中スポーツクラブ、スポーツクラブどんぐりの6つのスポーツクラブがあります。各クラブそれぞれの地域にある施設を利用し、地域のニーズや特色に合ったスポーツ教室を開催しているので、新たなスポーツへの挑戦、健康維持増進のために、仲間との交流のために、気軽に教室に参加して体を動かしてみませんか？体験教室やイベントもあるので、まずはやってみるのもおすすめです。各クラブの詳しい教室内容などは、市ホームページをご覧ください。総合型地域スポーツクラブとは、スポーツ庁が認定する地域住民が自主的・主体的に運営するスポーツクラブのことです。スポーツクラブの運動をしている様子の写真が掲載されています。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 229635、ファックス229694、メール sports@city.iga.lg.jp。 明日に向かって差別をなくしていくために人権について考えるコラムです。デジタルと人権。デジタル自治推進局。デジタル社会の進展に伴い、AI、人工知能を用いた様々な仕組みができてきました。身近なところでは、人を感知し、温度調節してくれるエアコンや、スマートフォンのロックが解除できる顔認証など、AI により私たちの生活はより豊かなものになっています。一方、AI による様々な問題も生じています。2018年10月にアメリカで起きた窃盗事件では、監視カメラの映像をもとにした顔認証システムで 誤った人物が犯人と特定され、逮捕されるという事件が発生しました。また、2019年4月2日付の朝日新聞では、人工知能 AI を使った顔認識技術は、女性や肌の色の濃い人の識別が苦手らしい。そんな研究報告を機に、差別を助長する AI への懸念が強まっていると報じています。人種や性別による識別のばらつきが原因で、誤認逮捕につながることがあるとすれば、平等に生活する権利を不当に奪われる人が出てくることになります。このような状況から、憲法の保障する基本的人権を侵すものであってはならないことや、プライバシー確保などを定めるために、政府は2019年3月に、人間中心の AI 社会原則を策定しました。その後、国内企業においても、AI に関するガイドラインを定めるなどの動きが出てきています。今後、ますますデジタル技術を用いた仕組みが様々な場面で活用されるようになり、私たちはその恩恵をあらゆる分野で受けるようになるでしょう。その一方で、今までにない新たな人権課題が生じてくることも考えられます。人権はいつの時代も守られるべき普遍的価値であり、デジタル社会が進展しても、第一に尊重すべきものであることを常に意識し行動したいと思います。ご意見などは人権政策課、電話229683、ファックス229641、メール jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。フォーラム終わり。